ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。川崎市には拉致被害者の横田めぐみさんのご両親やご兄弟がお住まいになっています。その川崎市で10月5日地元川崎市民の皆さんが拉致問題について理解を深め関心を持ち続けていただくことを目的として、拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いが川崎市の主催で開催されました。拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いには、拉致問題を担当する大塚拓内閣府副大臣が出席し、次のように述べました。
皆さんこんにちは。先月内閣府の副大臣に就任をいたしまして、拉致問題を担当することとなりました大塚拓でございます。拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いの開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本日の川崎市民の集いの開催にご尽力をいただいた川崎市朝顔の会、それから川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会をはじめとする関係者の皆様に心から御礼を申し上げます。そして本日お集まりの皆様方が日頃から北朝鮮による拉致問題に関心を持たれ、ご支援をいただいていること、これも心から感謝を申し上げる次第でございます。川崎市には、先ほど来ございますように拉致被害者横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんがお住まいでございます。今回のような各種の集いやめぐみさんの写真展を数多く開催していただいております。またこちらの川崎市平和館2階にも拉致問題について常設の展示、映像コーナーを設けていただくなど、拉致問題への理解関心を高めるための取り組みを大変熱心に進めていただいており、この場をお借りして改めて御礼を申し上げる次第でございます。本日10月5日、今日は横田めぐみさんのまさに誕生日、その日であるわけでございます。拉致された当時13歳であっためぐみさんは約42年が経過し、今日をもって55歳となられるわけであります。今日中学生の皆様がお越しでありますけれども、皆さんが55歳になるまでのそういう年月が経過をしてしまったということ、大変じくじたる思いがあるわけでございます。また2002年に5人の拉致被害者の方々が帰国を果たされましたが、それ以来一人の拉致被害者の方の帰国も実現していないということ、これも痛恨の極みであります。横田さんのご家族をはじめ、ご家族またご関係者の皆様に誠に政府として申し訳なく思っているところでございます。私自身、先月の副大臣就任直後、安倍総理や菅官房長官とともにご家族の皆様から必ず被害者の帰国を実現してほしいと、その痛切な思いを直接お伺いをいたしました。拉致された方々、そのご家族の長年にわたる苦しみ、悲しみに思いをいたすと、胸が張り裂ける思いがするわけでございます。ご家族が高齢となる中、もはや一刻の猶予もないという切迫感を改めて共有をさせていただいたところでございます。安倍総理は8月に G7 ビアリッツサミットに出席し、北朝鮮情勢について、これは総理自身が議論をリードし、米朝プロセスを支持するとともに朝鮮半島の非核化に向けて、G7、全ての国一致をして取り組んでいくと、こういうことで一致をしたわけでございます。そして我が国にとって最も重要な拉致問題について、全ての首脳から理解と支持を改めて得たところでございます。また国連総会に際しては、先週行われた日米首脳会談において、 拉致、核ミサイルといった諸懸案を含む北朝鮮情勢について意見交換を行い、引き続き日米間で緊密に連携していくということを確認をいたしました。しかし一方で今週の水曜日、北朝鮮による弾道ミサイルが発射をされ、我が国の EEZ に着弾するという事案も発生いたしました。また本日は、ちょうどこの誕生日の本日というのがまた気になることであるというふうに思っておりますけれども、ストックホルムで米朝実務者協議が開催されるということで報じられているわけでございます。さまざまな動きがある中ではありますが、拉致問題の解決に向けて米国をはじめとする国際社会との緊密な連携をしっかりと強化をして取り組んでまいりたいと存じます。同時に日本政府自身の主体的な取り組み、これをまた強化をしていくということも極めて重要でございます。安倍総理は国連総会における一般討論演説においても改めて条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う、その決意を北朝鮮を含む国際社会に向けて表明をいたしました。政府としては北朝鮮と正面から向き合い、核ミサイルの問題、そして何よりも重要な拉致問題を解決をし、不幸な過去を清算して北朝鮮との国交正常化を目指すという決意に変わりはございません。正念場が続いているところでございます。本日この集会を通じて拉致被害者ご家族の思いを共有される皆様の声がより一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。私も皆様方の声を後ろ盾としつつ、安倍総理、菅官房長官を全力でお支えし、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、政府として冷静な分析の上に、あらゆるチャンスを逃すことなく果敢に行動してまいります。引き続きご協力ご支援を賜りますよう心よりお願いを申し上げまして、私からのご挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月16日付の労働新聞は、最近金正恩委員長が北朝鮮の山頂に登ったということを伝えました。金正恩委員長が北朝鮮山頂に登頂するというのは、昨年9月に韓国のムンジェイン大統領夫妻と一緒に登った時以来のことということになります。今回の北朝鮮登頂というものの特徴というものを考えてみますと、金正恩委員長が白馬にまたがって登頂したということが一つ大きな特徴であります。これは当然のことながら、金正恩委員長の神秘性を、あるいは北朝鮮の血統、北朝鮮の血統という、それを強調したい、そういう意味を持っていたと一応考えられます。で、今回の登頂には実は同じく馬に乗って同行した幹部たちがいたわけでありますが、その中には、実の妹であるキム・ヨジョン氏も含まれておりましたので、したがってキム・ジョン氏とキム・ヨジョン氏が一緒に馬に乗って北朝鮮に登ると、これは北朝鮮血統、というものをですね、強調する意味合いがあったことはもう当然であると言っていいと思いますが、しかし、今回金正恩氏が北朝鮮に登ったことの目的は、そこが一番重要だったとは考えられません。むしろ、北朝鮮の国民に対する一つのメッセージであったと考えられるわけでありますが、それは一般の国民からしますと、今回の金正恩氏の北朝鮮登頂というニュースに接してですね、全ての人がおそらく考えたことは、 思い出したことは2017年12月の金正恩氏の北中山登頂であったというふうに考えられます。この2017年12月の登頂というのは、まずその直前に ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験に成功してですね、一応 ICBM は完成したという形に北朝鮮はいたしまして、まあ、その後は政策が転換する、それまでの核実験ミサイル発射といって緊張を高めていた政策から対話路線に転向したと言っていいわけでありまして、2018年からはまず平昌オリンピック、韓国での平昌オリンピックに参加をする南北対話が再開されるということになりましたし、まあ、その後4月にはパンムンジョムでムンジェイン大統領との首脳会談が実現をいたしました。まあ、そして6月になりますと初めての米朝首脳会談がシンガポールで実現する、まあ、そして9月にはですね、ムンジェイン大統領が平壌を訪れて、南北の首脳は平壌宣言というものを採択をいたしました。まあ、こういうことを当然北朝鮮の国民のは皆思い出すはずでありますので、まあ、今回の金正恩氏の北朝鮮登頂ということを見ればですね、まあ、来年2020年にですね、まあ、新たな対外関係の転換、好転といったものがあると、それを強く示唆しているというふうに、まあ、北朝鮮の一般の人たちは受け止めていると考えられます。まあ、具体的には、トランプ大統領が北朝鮮を訪問する、まあ、そして3回目の米朝首脳会談が開催されると、まあ、そういうことを今北朝鮮の一般の人たちは期待しているというふうに見ることができると思います。10月4日と5日の、まあ、両日、スウェーデンのストックホルムで開催されました米朝実務協議、まあ、これはうまくいかなかったと、北朝鮮はそれを決裂だと評価したわけですが、しかしそのこと、そういう北朝鮮の評価については実は国内に報道をしておりませんので、まあ、北朝鮮の一般の人たちは最近米朝実務協議がうまくいかなかったということを誰も知らないということであります。したがってそういう中で今回の金正恩氏の北中山登頂というニュースに接するということになればですね、まあ、当然北朝鮮の国民の多くは希望を持ったと言っていいと思いますし、まあ、これはまた北朝鮮が今後再び核実験や ICBM 発射と実験というものを再開する可能性がないんだということを非常に強く示唆していると言っていいと思います。まあ、特に北朝鮮の指導部は北朝鮮が再び ICBM 開発というものを始めるとですね、アメリカが北朝鮮を軍事攻撃する可能性が十分にあることを知っていると言っていいので、ありまして、まあ、したがって再び ICBM 発射開発ということを北朝鮮はやらないとこういう可能性が私は非常に高いということだと思いますし、まあ、そのことを今回の金正恩氏の北朝鮮への登頂というものは示唆していると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、 このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月5日神奈川県川崎市で行われた拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いに出席した横田めぐみさんの弟さんの横田拓也さんの閉会の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆様本日ありがとうございました。私たち当事者がですね、毎回こういう形でお伝えするときにですね、本当に聞いていただいている見ていただいている方の本当に真剣な気持ちとか迫力とか目の力、それを私自身が肌で感じて、本当にいつも苦しい毎日ですから、時折めげそうの時があるんですけども、毎回こうして皆様方からお力を逆にいただいてですね、恵みをはじめとした被害者を取り戻すために勇気をいただいてます。本当に感謝を申し上げます。そして今日今福田市長様からいただいたこの花は、まさに活動への力でもあり、そしてきちくも今日恵みの誕生日でありますので、この花は今日直接両親の家に持って行って、めぐみの飾られている写真の前で皆様方からいただいたということで飾らせていただきたいと思います。そして今日は本当に中学生の皆さんの透き通った声とサキソフォンの本当に綺麗な音色を私が聞くことができて、本当にこれも私自身が心洗われて、明日からまた大きな力を持って歩むことができるのかなというふうに思います。本当に重ね重ね皆様方にお礼申し上げます。ありがとうございました。
今週は10月5日神奈川県川崎市で行われた拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いに出席した横田めぐみさんの弟さんの横田拓也さんのメッセージをお届けしました。横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。弟さんの横田拓也さんは拉致被害者家族会の事務局長として、さまざまな機会に拉致被害者の救出を訴えていらっしゃいます。政府も一日も早く横田めぐみさんがご家族と再会できるよう全力で取り組んでいます。日本への帰国が実現するその日までもう少々お待ちください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、 原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。